ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
前回前々回と伝統小売攻略にのために、必要なことというか重要なことということでお話をしましたと、前提条件の話ですよね。で、いくらチャンネルが良くてもこの2つの前提条件クリアしてなかったら伝統小売ってのは攻略できませんよという話を前回前々回させてもらって、でじゃあ今日はいよいよその、強固な販売チャンネルというか、よりそのチャンネルよりのお話をしていきたいなというふうに思うんですけども、その伝統小売を攻略するためのその KPI キーパフォーマンスインディケーター、重要経営評価指数というふうに訳されているのかな、日本だと。でそういうものって、何なのかというお話なんですが、今までですね、これストアカバレッジ、一つはストアカバレッジなんですよね。ストアカバレッジっていうのは間口というふうに日本語で言ったりしますけども、どれだけたくさんの店に商品を並べられるか、配下できるかっていうことがすごく重要、一つ重要ですと。でこれ細かく深く入っていくと、そのただ置くだけじゃなくて、伝統小売のどの位置に何 SKU 並べられて、でオーナーとどういうふうに握れてるかみたいなところまで、突き詰めていかないと、ただ並べるとしっかり並べる、深くまでしっかり並べるっていうことと、全然違う意味合いが違うので、そういう話になってくるとまた話がそれるんでちょっとあれですけども、一つはストアカバレッジ、間口ですと。で一つが、でもう一つが縦軸で、ストアカバレッジは横軸で、もう一つは縦軸で、じゃあその並べた商品が、どれだけ売れたのということで、昔はこの番組でもインストアマーケットシェアというふうに言っていましたと。でインストアマーケットシェアというとですね、インストアシェアと混同されたりするので、最近は本当に単純にセールスパーストアとかっていうふうに言ってるんですけど、1店舗当たり売上ですよ、日本語に直すと。セールスパーストア、1店舗当たり売上、要は、さっき言ったどれだけたくさんの店に並べたかっていうことと、じゃあその並べたものが1店舗当たりどれだけ売れたの、日販周販どれだけ売れたんですかっていう、この2つの KPI をひたすら追うっていうことはすごく重要で、でこれが実現できる販売チャンネルがめちゃめちゃ強い販売チャンネルになるわけなんですよね。でこれが実現できない販売チャンネルは、言ったら伝統小売には不向きな販売チャンネルであるということが一つ言えていて、でこれ例えばフィリピン、インドネシア、ベトナム、ここがやっぱり伝統小売の攻略には非常に重要な地域になってくるわけなんですけど、例えばベトナムの話で言うと、ベトナムってそもそもそのセールスとデリバリーっていうディストリビューターの2つの大きな機能のうち、このセールスの機能を持ち合わせていないので、多くのディストリビューターが本当にその持ち合わせているところっていうのは限られていて、で伝統小売をやろうと思うと、やっぱりその小さなところを使っていかないといけなくなるんですよね、最終的には。でなおかつそのセールスっていうのは、その形式上はディストリビューターが雇用するという形式になってても、やっぱりその人件費っていうのはメーカー側が負担しないといけなくなるし、基本的にはやっぱりメーカーが主導になって伝統小売も取っていくってことをやっていかないと、僕の経験だとなかなかうまくいかなかったっていうのがやっぱりあって、例えばその伝統小売にまでセールス機能を持ってるような大手のところって、もうすでにすごいグローバルブランドやってるんですよね。でそのグローバルブランドの方が圧倒的に重要で、これから新規に入ってくるような日系メーカー、しかもお金も出てこないし決断遅いみたいなところを、こう本気になって相手にするかっていうと、なかなかやっぱり難しくてうまくいかないんですよね。その温度感も変わってくるし、で日本側の期待値も大きい中で、 向こうとしてはそんな投資もしないのにやってやってってやれるわけないじゃん、私たちもっと重要なクライアントプリンシパルがいるからって話になるので、まああんまりこう成果が出てこないっていうのが、まあ、あの過去見てきたところかなと。でそうするとやっぱりその自らがその TT、まあ、TT って例えばベトナムでもそのあの区によってね、ホーチミンでも区によってあのディストリビューター、まあ、大体その小さなディストリビューターってエリアがやっぱ強い弱いっていうのがあって、で大きなところだってそうですよね、その北と南とあのダナン、中央のダナンで分けた時にやっぱり南のディストリビューターどんなに大手でもね、北をやらせたら難しいし、あの北のディストリビューターに南やらせてもこれまた難しいし、でそうするとエリアで分けてくるってことをするんですけど、あの例えばホーチミンの中でも小さなところを使っていくときに1区はここ、2区はここ、3区はここみたいに区によってやっぱりその強い弱いがあるし、商品カテゴリーによってもあるわけなんですよね。でそういうものをしっかり特定をして、で彼らがそこにその配下デリバリーをするっていう能力はあっても、セールスまできっちりやりきるっていう能力はないので、最初の立ち上げはやっぱりメーカー自らが旗を振ってやっていかないと、本当にその伝統小売のストアカバレッジを上げるっていうことはなかなか難しいと。でセールスパーストアを上げるのはやっぱり近代小売で売れ筋になるのはいけないので、これはもう完全にそのメーカー側の、マーケティングの話になってくる、プロモーションの話になってくるので、あのここをディストリビューターに期待しても全くうまくいかないですよということなので、このストアカバレッジとセールスパーストアが本当に上げられるかっていうことを、このディストリビューターと組もうとこう構想して、あのいわゆる会話をしていく段階でやっぱり具体的にしていくっていうことはすごく重要で、でそれが具体的になっていないのに、希望的観測で組んでいくと、なかなかじゃあうまく結果として蓋を開いたらうまくいかなかったっていうことがまあ多いので、あのそこはやっぱりしっかりやっていかないとダメですよね。とこれインドネシアでもそうですよね。特にインドネシアなんて主要5棟6棟とこう分かれている中で数十のディストリビューター、使っていかないといけないし、まあ最初はね、まあ、あのジャカルタのあるジャワ島から攻略していくっていうのが最も効率がいい話になっていくわけなんですけども、やっぱりここでもあの KPI は変わらない、ストアカバレッジとセールスパーストアになっていくし、それからフィリピン、ここもそうですよね。フィリピンもあのそういう状況なので、このストアカバレッジとセールスパーストア、間口と1店舗当たり売上をしっかり追っていくと、でこれが確実に達成できるディストリビューターをネットワークしていく、ディストリビューションネットワークを作るということが、まあ、大変重要ですよと。でこの辺の詳しい作り方というか、その販売チャンネルの構築の方法というのは我々の、スパイダーチャンネル YouTube の番組でもあの 図で解説したりとかですね、私のセミナーでも解説をしてますので、またそちらも合わせて見ていただければなというふうに思います。はい、それでは今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。